ワインの30の基本知識。その1。色で分ける3つのワインの特徴と違い。白、赤、ロゼ。白ワイン、赤ワイン、ロゼワインの違いについてご存知ですか？なんとなく見た目では理解をしているが、詳しい違いについてはよく分かっていない。では、ここで改めてポイントを押さえておきましょう。白ワインとは、白ワインは淡い色の白ブドウ品種から作られます。種や皮を抜いた状態で醸造されます。若い白ワインほど透明に近く、熟成されるほど色が濃くなります。味は甘口から辛口まであります。冷蔵保存されているため10度前後の冷たいものが一般的です。味はよくフルーツに例えられます。白ワインの種類によっては、リンゴ、桃、オレンジにそっくりな味になります。アルコール度数が低いものが一般的であるため飲みやすく、初めてワインを飲む人なら白ワインがおすすめです。赤ワインとは、白ワインとは対照的に濃い色の黒ブドウ品種から作られます。ブドウを皮ごと潰して発酵させて醸造されるお酒です。室温で発酵させるため、レストランで出される時も室温が一般的です。白ワインと同様、若いほど赤色が薄く、熟成されるほど濃い赤色になります。それにつれて味わいも、軽い味わいから、どっしりした重みのある味わいへと変わります。アルコール度数は白ワインより高いものが一般的です。また、抗酸化物質であるポリフェノールも白ワインより赤ワインの方が圧倒的に多く含まれるのも特徴の一つです。美容や健康を意識する人は赤ワインを選ぶ人が多いようです。ロゼワインとは、一言で言えば白と赤の中間のワインです。中間とはいえ白ワインと赤ワインを混ぜて作るわけではありません。白ワインと赤ワインの製法をミックスしているため、そう呼ばれています。一般的な製法は、濃い色のブドウが発酵の途中、色づいたところで皮を取り除いて作られます。そのため、ピンク色のワインになります。ただし、ロゼワインの製法は、白と赤の中間の存在であるゆえに、製法も数多く存在しています。また、冷やしているものもあれば、室温のものもあり、多種多様です。白では軽すぎるが、赤では重すぎるという人には、ロゼがおすすめです。アルコール度数、ポリフェノールの含有量、飲み味なども、おおむね白と赤の中間と考えていいでしょう。白ワイン、赤ワイン、ロゼワインの違いを理解する。ワインの30の基本知識。その2。製法で分ける4つのワインの特徴と違い。スピル、スパークリング、フォーティファイド、フレーバード。ワインは白、赤、ロゼの3種類があります。これは色で分けた場合の分類です。もう一つ、製法によるワインの分け方も押さえておきたいポイントです。製法では4種類のワインに分かれます。1、スティルワイン。私たちが一般的に想像するワインのことです。製法としては最も一般的なものです。アルコール度数は8度から15度まで幅があります。2、スパークリングワイン。二酸化炭素が含まれているワインのことです。爽やかな喉越しが特徴です。炭酸には食欲を駆り立てる効果があるため、一般的に食前酒に向いていると言われます。代表的なワインとしては、フランスのシャンパーニュやスペインのカバなどです。3. フォーティファイドワイン。醸造の過程でアルコールを意図的に加えたアルコール度数が高いワインです。アルコール度数は15度から22度までが一般的です。強いアルコールは緊張をほぐしたり、心や体をくつろがせたりする効果があります。そのため、主に食後酒としてよく飲まれます。 代表的なワインはスペインのシェリー、ポルトガルのポート、マディラなどです。4. フレーバードワイン。スキル、ワインに果汁、薬草、香辛料などを加えて味や香りを付け足したワインのことを言います。代表としてはイタリアのベルモット、スペインの伝統的家庭飲料であるサングリアです。製法で分けた4つのワインの違いを理解する。ワインの30の基本知識。その3、ワインの名前の起源が分かれば一番アピールしたいポイントが分かる。ワインには様々な名前が付けられていますが、大きく分けて5つの名前のパターンがあります。私も最初名前を覚えるのに苦労しました。覚えるときにグループを意識すると記憶しやすくなります。ワインの名前は数多くありますが、次の5つのパターンを覚えると漠然とワイン名に一定の法則があることに気づくはずです。ワインの名前の付け方には特徴を強調させたい意味が込められています。名前の由来を知ることでワインで一番アピールしたいポイントも見えてくるのです。1. 産地。産地の名前がそのままワイン名になっているものがあります。ボジョレはフランスのブルゴーニュ地方の地名です。キアンティはイタリア、トスカーナ地方の地名です。11月の第3木曜日に発表されるボージョレ・ヌーボーは産地名がワインになった代表の一つです。 2. 品種。ブドウ品種がそのままワインの名前になっています。赤ワインの原料になるメルロ、白ワインの原料になるソービニヨン・ブラン。ブドウによってワインの味のほとんどが決まります。好みの味があるならブドウの種類でワインを選ぶといいでしょう。 3. 醸造元。作った醸造元がそのままワインの名前になっています。5大シャトーはその代表です。 4. ブランド名。ブランド名がそのままワインの名前になっているタイプです。高価なシャンパンの代表ドン・ペリニヨンがまさにこのタイプです。ドン・ペリニヨンという層が発明したワインがそのままブランド名としての地位を確立しました。 5. 相性。物語、逸話などから相性でワインの名前が付けられているワインがあります。ラクリマ・クリスティです。これはキリストの涙という意味です。ナポリの荒れた様子を見たキリストが涙を流し、ブドウの木が生えてワインの産地になったという逸話から付けられました。黒猫が座った樽は出来の良いワインという言い伝えが元になっています。ワインの名前の付け方からワインのアピールポイントを把握する。ワインの30の基本知識。その4。なぜワインはたくさん種類があるのか。他のアルコール飲料とは違い、ワインには桁外れの種類があります。中心的なワインだけでも100種類を超えます。なぜこれほど数多くの種類があるのでしょうか。 1. ブドウの品種の違い。ブドウとはいえ多くの種類があります。例えば白ワインには単色種のブドウから作られますし、赤ワインには濃色種のブドウから作られます。その他、種が大きなブドウもあれば小さなブドウもあります。渋みのあるブドウもあれば甘みのあるブドウもあり、多種多様な品種が存在します。 2. 産地の違い。どこで育てられるかも重要な要因です。地域が変われば気候が変わり、気候が変わればブドウの育ち具合が異なります。またミネラルが豊富な土壌ならワインにもミネラル分が含まれ独特の味わいになります。 3. 製造法の違い。 ワインの製造法も数多くの種類があります。例えば、熟成をする際、木製の樽とステンレス製タンクのどちらを使うかで味は変わります。樽の場合は木でできています。木の風味がワインに溶け込みつつ、木目を通じて入ってくる微妙な空気がワインと混じり合い、ワインに複雑な風味をもたらします。さらに細かく言うと、樽がどのような木からできているのかでワインの味も変わります。独特の味わいを生み出しやすい製法ですが、樽の品質によってワインの熟成が左右されます。そのため不安定になりやすく、大量生産に向かないのが欠点です。その点、ステンレス製タンクはそういうことがありません。安定した状態でワインを熟成できるので、大量生産に向いていますが、面白みがなく、平たいワインができやすくなります。どちらがいいか、悪いかということはありません。もちろん、製造法はその他、まだまだ、たくさんあります。製造法のちょっとした違いによって、ワインは、全く、異なった風味になります。このように品種、産地、製法の3つの組み合わせによるパターンが多いため、ワインの種類も多くなっているのです。ブドウの種類、産地、製造法の絶妙な組み合わせを楽しむ。ワインの30の基本知識。その5。ハウスワインはレストランの実力が反映されている。レストランへ行ってメニューを眺めていると、ハウスワインと呼ばれるワインがあります。そういう名前のワインがあるわけではありません。ハウスワインというのは、レストランが独自に選んで客に勧める手軽なワインのことです。どのようなワインがハウスワインとして選ばれているのかは、レストランによって異なります。このハウスワインですが、実に面白いのです。あなたがレストランのオーナーになったつもりで考えてみましょう。ハウスワインを提供するとき、できるだけ安く、できるだけ美味しいものを飲んでいただこうと思うはずです。すると、ハウスワインの選び方には、レストランの考え方やこだわりが自然と反映されるのです。判断はレストラン側に委ねられているため、レストランのことがわかりやすいのです。ハウスワインでレストランの実力がわかると言われます。手頃な価格でも品質の高いワインが選ばれていると、目利きのソムリエがいる可能性があります。なぜこのレストランはこのハウスワインを選んだのだろうか。そういうことを推理しながら食事をすれば、変わった楽しみ方ができることでしょう。ハウスワインの選び方からレストランの姿勢や考え方を感じ取る。ワインの30の基本知識。その6。急いでワインを冷やしたい時の3つの方法。誕生パーティーや記念パーティーなどで突然白ワインをプレゼントされた。早速飲みたいけれど冷えていない。さて、どうしますか。そんな時、できるだけ早く冷やすための方法が3つあります。1。冷蔵庫に入れる。まず、単純な方法は、冷蔵庫に入れる方法です。冷やすための最もシンプルな方法ですが、時間がかかるのがネックです。およそ2時間かかります。時間に余裕があるときは、冷蔵庫がおすすめです。2. 冷凍庫に入れる。2時間も待てない人は、もう少し凝った工夫があります。まず、タオルを1枚用意します。水で濡らした後、固く絞って、ボトルに巻いてから、冷凍庫に入れます。冷蔵庫ではなく、冷凍庫です。そのまま、冷凍庫に入れるより、濡らしたタオルに巻いて入れる方が、短時間で冷えます。30分もすれば、かなり冷えているはずです。ただし、冷凍庫に入れるわけですから、出し忘れた場合、亀が割れてしまうことがあるので、注意をしましょう。3. 水と氷を入れた容器に入れる。30分も待てない。 今すぐ冷やして飲みたい。そういう時はさらに工夫があります。大きな容器を準備して水と氷をたっぷり入れます。容器の半分くらいが氷で埋まるくらいたっぷりの氷を入れるのがポイントです。その中にワインボトルを入れます。すると氷によって水が急激に冷え、冷えた水がワインボトルを冷やします。およそ1分に1度くらいの割合で温度が下がります。15分後にはしっかり冷えているはずです。急いで冷やしたい場合はこの方法がおすすめです。状況に応じてワインの冷やし方を選択する。ワインの30の基本知識。その7。ワインは作り手のこだわりや情熱が伝わりやすい飲み物。絵は見ることで感動を味わいます。音楽は聞くことで感動を味わいます。ワインは飲むことで感動を味わいます。何に感動するのかというと、作り手のこだわりです。私はワインは芸術作品だなと思います。絵画にせよ音楽にせよ、芸術作品というのはこだわればこだわるほど時間も手間もお金もかかります。ワインを作る際、どのようなブドウからどのような製法で作るのかは作り手の判断に委ねられます。おいしいワインに出会った時、作り手のこだわりが感じられます。偶然できたおいしいワインではありません。努力が積み重なってようやくできたおいしさです。ワインも芸術の領域です。ワインほど作り手の熱意が伝わりやすい飲み物はありません。汗と涙の結晶。ワインを飲んでいると作り手のこだわりをそのまま味わっているような感覚になります。ワインそのものの味もありますが、そういう味を出すようにした作り手の熱意が伝わってくるような気がします。その時ふとワインのラベルに目をやると、生産者の名前が書いてあることがあります。見たことも話したこともない人ですが、ひしひし伝わってくるこだわりや熱意に感服してしまうのです。ワインの作り手のこだわりや情熱に感服する。ワインの30の基本知識。その8。酔うためにワインを飲むと失敗する。ワインは味わうために飲む飲み物だ。ワインはごくごく飲む飲み物ではありません。水やソフトドリンクのような感覚で飲みません。ごくごく飲んでしまってはもったいない。酔うために飲むものではありません。酔うために飲もうとすると流し込むような飲み方になります。流し込むように飲んでいると、せっかくのワインの風味や味わいが素通りになります。ワイン独特の風味や味わいが感じられにくいのです。酔うためにワインを選ぶとお金がかかります。ものによっては1本が数万円というものがあるほどです。味にせよお金にせよ、もったいない飲み方です。ワインはちびちびと飲む飲み物です。少量を口に含むだけで口全体に広がる風味があります。口の中で花火が爆発するような感覚です。ワインは一般的に高価です。しかし少量ずつ消費しますから、その点を考慮すれば高いとは言えません。問題は飲み方です。酔うためではなく味わうためにワインを飲む。ワインの30の基本知識。その9。ワインは高値どころかむしろ安い。ワインは高価だ。本当にそうでしょうか。少し考え方を変えてみましょう。ワイン1本で考えるとどれも高価に移ります。しかしワインはごくごく飲むためではなく、ちびちびと飲む飲み物です。コーヒーでいうエスプレッソに近い存在です。エスプレッソは少量です。しかし、ほんのわずか一口で風味が口全体に広がります。少量ではありますが、コーヒーらしい風味が見事に凝縮されています。 ワインの場合も同じです。例えば、1本1万円のボトルがあるとします。客観的に他のアルコール飲料と比べれば、確かに高い。しかし、ちびちびとした飲み方なら、ボトル1本の消費には時間がかかるはずです。室温なら、10日前後は楽しめます。冷蔵庫やワインセラーなどを使って適切に保存すれば最低でも1ヶ月、最長でも1年は持ちます。それくらい長期間楽しめることを考慮に入れれば高いとは言えません。ワインの価格を時間で割れば高くはないでしょう。むしろ安いと言えませんか。実はワインは安いということに気づく。ワインの30の基本知識。その10。プロに見えるスパークリングワインの上手な注ぎ方。二酸化炭素が含まれたスパークリング系のワインは注ぐときに注意が必要です。一気に注ごうとすると泡の勢いによってワインがこぼれてしまうことがあります。テーブルが汚れ、場の雰囲気が台無しですね。こういう場合は勢いを抑えてじわじわゆっくり注いでいくのがポイントです。流行る気持ちを抑え泡が溢れないよう注意しながら注ぎます。もし自信がない人は2、3回に分けて注ぐといいでしょう。こぼれないように注ぐ様子を見てワインに慣れているなと感心されるに違いありません。スパークリングワインはこぼれないようゆっくり注ぐ。ワインの30の基本知識。その11。ワインを美味しく飲むためのグラスの注ぎ方。ソフトドリンクやビールなどでは通常グラス1杯に注ぎます。しかし、ワインの場合、ワイングラス1杯に注ぐのはエレガントではありません。それは大変もったいない注ぎ方です。空気に触れる面積が小さくなるばかりか、香りが逃げやすくなるからです。ワインをより美味しく飲むならおすすめの注ぎ方があります。ワイングラス3分の1を目安にするのがポイントです。ワイングラスを見てみましょう。グラスの真ん中あたりが膨らんだ形になっているはずです。なぜかというと、できるだけ空気に触れる面積を増やすためです。ワインは空気に触れることで酸化され風味を醸し出します。注ぐとき、グラスの3分の1を目安にすることで、ワインが空気に触れる面積が最も大きくなります。なおかつ、グラス内に香りがたまりやすくなります。その結果、ワインを飲むとき、味や香りが味わいやすくなり、最も美味しくワインをいただけるようになります。注ぎ方で味わい方が変わるのです。改めて、ワインの奥深さを思い知らされます。ワイングラス3分の1を目安に注ぐ。ワインの30の基本知識。その12。なぜ白ワイン用グラスより赤ワイン用グラスの方が大きいのか。もし白ワインと赤ワインを同時にいただく機会があれば、ぜひ確認してほしいことがあります。ワイン用グラスとはいえ、白ワインと赤ワインとで別々のグラスが用意されているはずです。しかも、ワイングラスの大きさが異なります。白ワイン用グラスより赤ワイン用グラスの方が少し大きいのです。同じ大きさでも問題ないような気がします。なぜでしょうか。一言で言えば、専用のグラスはワインをより美味しく楽しむために用意されています。白ワインが小さいのは冷たい温度を保ちやすくするためです。通常白ワインは冷えていますが、グラスのサイズが小さいことでぬるくなるのを防ぐ効果があります。このことで白ワイン本来の美味しさを味わいやすくなります。一方、赤ワイン用グラスが大きいのは酸化を進めるためです。できるだけ空気に触れる面積を大きくするため大きいサイズになっています。また、赤ワインは香りが強いのが特徴です。 香りを逃げにくくするため、グラスは丸みを帯びた形をしているのです。白ワイン用グラスと赤ワイン用グラスの形の意味に気づく。ワインの30の基本知識。その13。ワインを保管するときに気をつけたい3つのタブー。ワインは繊細です。醸造して作られていますから、些細なことで味が変わってしまいます。基本的にワインを保管するときの理想は、暗くて湿っていて寒い場所です。ワインセラーなら、適切な環境が手軽に手に入れられます。しかし、ワインセラーを持っていない場合、保管には注意が必要です。ワインを保管するとき、タブーがあるので、チェックしておきましょう。1. 乾燥させてはいけない。乾燥しすぎる場所に置くと、コルクが緩みやすくなります。柔らかいコルクが石のように硬くなり、抜きにくくなります。また、微生物が侵入しやすくなります。理想的な適度な湿度は 70% 前後です。2. 光を当てない。保管をする際、光が当たる場所はいけません。光が当たると、ワインの熟成が早く進みすぎて、味が変質します。特に、直射日光は紫外線が含まれているため言語道断です。ちなみに、ワインボトルが黒い理由は、この光を遮る意味が込められています。保管に関しては、完全な暗闇が理想です。3. 高温にさらさない。ワインは、冷たいと熟成が遅くなり、温かいと熟成が早くなります。そのため、熟成の軽い白ワインは、冷たく保存し、熟成を重視する赤ワインは、室温で保管します。白ワインであろうと、赤ワインであろうと、高温は、タブーです。温度が高いと熟成が早く進み、味が悪くなります。理想的な温度は、10度から15度の低温です。ワインを保管するときは、乾燥、光、高温を避けるようにする。ワインの30の基本知識。その14。ワインの当たり、年、外れ年の意味とは。ワインの世界では、当たり、年、外れ年という言葉がよく使われます。ワインは、ブドウから作られます。ブドウの品質は、ワインの品質を大きく左右する、最も重要な要素です。では、ブドウの品質は、何で決まるのかというと、主に、天候、です。天候に限っては、人工的に操ることができず、年によって、大きな変動があります。一般的に天候に恵まれた年は、品質の良いブドウが取れやすく、当たり、年、と呼ばれます。一方、天候に恵まれなかった年は、品質の良いブドウが取れにくく、外れ年、と呼ばれます。当たり、年のワインは、美味しいワインが多く、品質が高いものが多いのです。ちなみに、外れ年のワインは、あえて、年次の記載がされていません。外れ年と分かれば、売れ行きが悪くなる可能性があるため、記載を避けているのです。こういう話を聞くと、外れ年のワインは美味しくないと思い込む人がいますが、これは誤りです。当たり、年、という表現は、あくまで、ブドウの出来具合、です。ワインの出来具合を示しているのではありません。外れ年でも、作り手の手腕によって、十分に美味しいワインを作れます。当たり、年のワインが美味しいのは、当然ですが、外れ年のワインも十分美味しく楽しめるワインなのです。外れ年のワインは美味しくない思い込みをやめる。ワインの30の基本知識。その15。シャンパンは音を立てずに開けるのがエレガント。ポン。シャンパンといえば、抜いたコルクが勢いよく飛んでいくイメージがあります。しかし、見方によっては危険です。抜き方によっては、鉄砲玉と変わらないほどの勢いがあります。 飛んだコルクで家具を壊したり、壁に穴を開けてしまったりすることもあるのです。あまり表沙汰にはなりませんが、勢いよく飛んだコルクが当たって命を落としたケースもあります。華やかな雰囲気を演出しようと、ハメを外しすぎないことが大切です。シャンパンは音を立てないようにコルクを抜くのエレガントです。ナプキンをワインの口に巻いて、コルクの頭をしっかり押さえながら、ゆっくり抜きましょう。コルクを回すより、ワインボトルを回す方が、うまくコルクが抜けるようになります。また、栓を抜く前に、氷で亀ごと冷やしておくと、コルクを抜いた時の噴出を防げます。シャンパンは、祝宴などの場面で登場しますが、華やかな雰囲気を演出したいとはいえ、コルクの抜き方には、十分注意をしましょう。コルクは音を立てずに抜くようにする。ワインの30の基本知識、その16。デザートワインの代表、キクサワインとは、白ワインには甘口から辛口まであります。さらに甘口の中でも超甘口に分類されるキクサワインと呼ばれるワインがあります。これは甘いワインです。甘いという表現ではまだ足りないくらいです。口にするや否やとろりと溶けてしまいそうになるほど糖度の高いワインです。そうした特徴から一般的に食後に飲むデザートワインとして飲まれています。どうやってこうしたワインが出来上がるのでしょうか。通常のワインでは取れたてのみずみずしいブドウを使います。しかし、ブドウに特殊な細菌が付着すると、細菌によって水分を吸い取られてしわくちゃになり、ブドウがカビだらけになります。いわゆる、腐ったブドウです。この状態を見れば、捨てるしかないように思えますが、ブドウの中では様々な反応が起こり、異常な甘みを生み出しています。キクサワインは、こうしたブドウを使って作られます。特別なブドウの状態ですから、一般的に製法が難しく、しかも大量生産ができないため、希少で高価なワインになります。飲んだことがない人は、甘みを覚悟してから飲むようにしましょう。かなり強い衝撃を受けるに違いありません。大げさな表現になりますが、砂糖よりはるかに甘いです。世の中にこれほど甘い飲み物があるのか、と度肝を抜かれること、間違いなしです。食後のデザートワインに、キクサワインを飲んでみる。ワインの30の基本知識、その17。ロゼの辛口スパークリングワインは、どんな料理にも合う万能ワイン。料理とワインには相性があります。どのようなワインが合うのかは、料理によって決まります。一般的な原則としては、魚料理には白、肉料理には赤、と言われます。日常の食事には、数多くの料理が登場しますから、合わせようとするとワインの種類もかなりの数に上るでしょう。白ワインは甘口から辛口までありますし、赤ワインも軽いものから重いものまで様々です。しかし、考えてみましょう。毎日の料理にワインを合わせようとすると、数多くのワインを揃えなければならなくなります。保管する場所を取られますし、何しろお金がかかりすぎて、現実的ではありません。何かいい方法はないのでしょうか。そんな時、どんな料理にも合わせやすい万能ワインがあります。ロゼの辛口スパークリングワインです。ロゼは白と赤の中間であり、様々な料理を一度にカバーできます。また、爽やかな喉越しは食欲をそそりますし、辛口は様々な料理と相性が合います。もちろん、個人差はありますが、洋食のみならず、中華料理や和食料理にも合うはずです。選ぶのが苦手という人は、酒屋に行って、ロゼの辛口スパークリング、ワインをください、と言えば、店員が適切に選んでくれます。様々な料理に合うワインとして、ロゼの辛口スパークリングワインを選ぶ。ワインの30の基本知識、その18。良いワインショップに見られる5つの特徴。 いくら美味しいワインでもワインショップでの陳列が悪いと味が変質してしまい台無しになっています。ワインショップでどう保管されているかはワインの品質を決める重要なポイントです。良いワインショップではワインの品質が保たれるよう工夫を凝らしています。ではここで良いワインショップに見られる5つの特徴をご紹介します。1. 店内が薄暗い。良いワインショップは店内の全体あるいは一部が少し薄暗くなっています。ワインは光に弱いため品質劣化を防ぐためわざわざ薄暗くしているのです。 2. ワインの種類によって保管方法が異なっている。スクリュー、キャップ式のワインの保管は縦に立てても横に寝かしてもいいのですが、コルク式は少し異なります。コルク式のワインは横に寝かせて保管するのが一般的です。ワインとコルクが触れることでコルクが膨張し微生物などの混入を防ぐ効果があるからです。 3. ワインの詳細が書かれたタグがある。購入者のことを考えているワインショップにはタグには様々な情報が書かれているのが特徴です。産地、年代、タイプなど、タグや値札などにワインの詳細情報が書かれていると初心者にもよくわかりますね。店主が買い手の立場になって考えている証拠です。また、ワインについての見識を少しでも深めてほしいという店主からの配慮や愛情も伺えます。4. 高級ワインはワイン専用冷蔵庫に保管されている。安いワインとは異なり、一本が数万円もする高級ワインは保管方法にも力を入れます。ワインを売る都合上、室温の店内に置くのは仕方ありません。しかし、高級ワインに関しては、特別なワインセラーで保管するのが一般的です。鍵のかかったガラス張りのワインセラーが暗い場所で保管されていれば、高級ワインの品質が保たれていると考えていいでしょう。5.店主の対応がよく専門知識を有している。店員はアルバイトで働いている人が含まれるため聞くなら店主です。丁寧な対応であったりワインについて詳しく説明してくれたりする店主ならワインの品質も良いと考えていいでしょう。良いワインショップを見分ける。ワインの30の基本知識。その19。ワインのコルク上部にあるカビは品質劣化品と誤解されやすい。うわ、汚いな。ごく稀にではありますが、ワインショップで見かけるワインの中にはコルクにカビらしきものが生えていることがあります。一見すればワインに何か重大な問題があるように思えますが、実は違います。品質劣化ではないかと誤解されやすいケースです。ワインを保管する際、理想的な湿度は 70% 前後です。少し湿っている状態です。普通に見ると品質劣化品と誤解されることが多いのですが、そうではありません。むしろ、コルクのカビは適切な湿度で長期間にわたって保管されていた証拠なのです。コルクの上のカビを品質劣化品と誤解しないようにする。ワインの30の基本知識。その20。たくさんの種類のワインはそれだけ楽しみが存在するという証。ワインの入門が難しいと感じるのは種類の多さです。多種多様なワインがあり、味もそれぞれです。様々なワインの種類があって、なかなか自分の舌に合うワインを見つけにくい。慣れないうちは、ワインの名前はどれも似たような名前に聞こえます。種類の豊富さといい、難しい名前といい、敷居が少し高く感じられます。しかし、多種多様なワインがあるからこそ、楽しいのです。これはどんなワインだろうか。これはどんな味わいだろうか。そう思うことで楽しみが増えます。 種類が少なければすぐ飽きてしまいそうですが、種類が豊富ですから、たくさん試す価値があります。数えきれないからこそ、数えきれないほどの楽しみがあると言えるのです。数えきれないワインの種類から、数多くの楽しみを見出す。ワインの30の基本知識。その21。ブルゴーニュとボルドーの飲み比べは、ワイン入門コースにうってつけ。ワインになれないうちは、どんなワインから入っていけばいいのか途方に暮れます。個人の好みで入っていけばいいのですが、種類が多くて、なかなか決められない時があります。そういう時、まず、ブルゴーニュとボルドーの飲み比べから始めるのがおすすめです。初心者のためのワイン入門コースです。ブルゴーニュは、フランスのブルゴーニュ地方で生産されたワインです。ボルドーは、フランスのボルドー地方で生産されたワインです。どちらも生産地の名前がそのまま銘柄になったものですが、一度飲み比べてみましょう。味に大きな違いがあることに驚くはずです。実はブルゴーニュはワインの王様、ボルドーはワインの女王とも言われています。ブルゴーニュは濃い赤にどっしりした味わいが男性的と言われます。ボルドーは色が淡くて繊細な味わいが女性的と言われています。その違いが感じられると、ワインというのは面白く感じられるようになります。今までワインはどれも同じと思っていた。しかし、そうではなかった。今までワインという一言で片付けていたが、実はそうではないことに気づきます。ここからワインは面白いなと思い始め、次第に興味や関心が広がっていくきっかけになります。ワインの世界に入るちょうどいい入り口になるはずです。ワインの入門として、ブルゴーニュとボルドーの飲み比べから始める。ワインの30の基本知識。その22。高級なワインや持ち込みワインは少し残して帰るとソムリエに喜ばれる。以前レストランで食事をしていた際、ソムリエから意外な話を聞かせてもらったことがあります。毎日ワインばかり飲んでいるんですよね、と問いかけたところ、いえ、そうでもありませんよ。よく誤解されます。という意外な返事が返ってきたことがあります。一瞬、会話に沈黙が走りました。レストランにいるソムリエとはいえ、いつも高級なワインを口にしているとは限りません。仕事柄、ワインばかりを飲んでいるというイメージがあるのですが、誤解です。確かにソムリエはワインに詳しい有識者です。しかし、ワインについて客の相談に乗るのが仕事ではありますが、ワインを飲む仕事ではありません。ソムリエは仕事中にワインを飲みません。仕事中にワインを飲んで酔ってしまうと仕事にならなくなります。ましてや、高級ワインを口にする機会も限られているはずです。しかし、ソムリエという仕事上、高級ワインは口にしたいものです。そこで、高級ワインをレストランでオーダーした際は、帰り際にボトルにワインを少し残しておくとソムリエに喜ばれます。少し飲みきれなかったので、よければどうぞ。こっそり高級ワインを口にできる機会ができ、ソムリエとの信頼関係を深めるきっかけになります。ソムリエの気持ちを理解できる客として一目置かれるに違いありません。またレストランにワインボトルを持ち込んだ際も、お礼として少しワインを残しておくとソムリエに喜ばれます。ソムリエに対する感謝を表現する手段として、ぜひ心得ておきましょう。ソムリエのために高級ワインを少し残しておく。ワインの30の基本知識。その23。11月の第3木曜日はボージョレ・ヌーボーの解禁日。11月の第3木曜日。この言葉を聞いてピンとくる人はかなりのワイン好きではないでしょうか。そうです。ボージョレ・ヌーボーの解禁日です。 ボジョレというのはフランスのブルゴーニュ地方の南端にあるボジョレ地域を指します。ここはワイン産地の中でも特に歴史が古く世界的に有名なワイン産地の一つとして知られています。ヌーボーというのはフランス語で新しいという意味です。つまりボージョレ・ヌーボーというのはフランス・ボジョレ産の新作の赤ワインという意味です。ボージョレ・ヌーボーの作り方は特殊でたった1ヶ月で熟成させる手法で作られます。そのため比較的飲み頃は短く1ヶ月から半年と言われます。つまり早飲み用のワインです。比較的渋みが少なくて軽めであることが特徴です。ところでなぜ解禁日という日を作ったのでしょうか。実は当初ボージョレ・ヌーボーに解禁日はありませんでした。すると各メーカーがどこより早く出荷しようと競争になり、その結果粗悪なワインが出回ってしまった時期がありました。ワインで有名なフランスの名誉にかけ粗悪なワインが出回ることは許しがたいことです。そこで出荷競争が起こらないよう1984年フランス政府によって出荷解禁日を設けたのです。ではさらに疑問なのはなぜ木曜日なのかということです。例えば解禁日を20日に設定したとすると、年によっては20日が日曜日になる場合があります。日曜は役所や運搬業者などがお休みになります。そのため出荷スケジュールや売れ行きに影響が出る場合があるため、土曜や日曜を避けた第3木曜日と決められたのです。さあ年に一度の11月の第3木曜日午前0時、年に一度のワインのお祭りを楽しんではいかがでしょうか。11月の第3木曜日はボージョレ・ヌーボーを楽しむ。ワインの30の基本知識、その24。ワインに含まれる酸化防止剤には意外な効用がある。ワインラベルの裏にはワインに含まれる内容物の表示があります。ワインボトルにはワインしか含まれていないのかと思えば酸化防止剤が入っていることに気づくはずです。いかにも体に悪影響がありそうですが、実際はどうなのでしょうか。もちろん過剰に摂取すれば体に悪影響を及ぼします。しかしワインに含まれている酸化防止剤は体に影響のない程度しか含まれていませんので、過剰摂取する心配はありません。自然のブドウをそのまま使っていると酸化は早く進みます。おそらくほとんどのワインボトルにこれが使われているはずです。酸化防止剤が使われるのは決して特別なことではなく、世界的にも一般的です。また酸化防止剤には他にも重要な働きがあります。酸化防止剤である亜硫酸には酸化を防ぐ効果のほか、実は殺菌力もあるのです。ブドウの皮や種からの成分の抽出を促したりする効果もあります。酸化防止剤があるからワインの味を損ねているという誤解を持たれている人が多いのですが、逆です。酸化防止剤があるからこそワインの味を保つことができているわけです。名前からしていかにも悪者扱いされそうですが、ワインには欠かせない役目を果たしています。ワインの酸化防止剤に対する偏見を見直す。ワインの30の基本知識、その25。フランス産のワインでよく目にする AOC とはどういう意味なのか。フランス産のワインのラベルを見ていると AOC という文字を見かけることがあります。 AOC とはフランスのワインを取り締まる法律です。1930年代フランスでは長きにわたってブドウの不作が続きました。そんな中、フランスの有名産地を語ったワインが出回り、フランスのワイン業界が大打撃を受けた時期がありました。ワインの品質を確かめる目印がなければ、本物か偽物かを消費者が確認できる術もなかったのです。大打撃を受けたフランスは、偽物ワインの排除のため、ワインに関する法制化を進めました。 ワインの品質とフランスのワイン産地を保護する目的のため、1935年 AOC という法律が出来上がったのです。この法律には、使われるブドウの品種、栽培方法、醸造方法など、ワインの品質に関する基準が詳しく規定されています。つまり、AOC の記載があれば、確かな品質が保証されているワインということです。こう聞けば、希少で高級ワインというイメージが持たれますが、ものによります。確かに、希少で高級なワインもありますが、安くて簡単に手に入るものもあります。AOC というのは、あくまでワインの品質の基準であり、ブランドではありません。品質をクリアしているワインは、数多く存在しているため、ものによっては、手頃な価格で簡単に手に入ります。ワインショップに行くことがあれば、ぜひ、AOC がついたワインを探してみてはいかがでしょうか。AOC の記載があるワインを一度飲んでみる。ワインの30の基本知識。その26。高価な高級ワインを簡単に飲む方法。大切な日には、大切な人とレストランで食事する際、高級ワインをオーダーすることがあるでしょう。フォーマルなレストランほど、一般的なワインのほか、高級ワインも用意されているはずです。美味しいワインというのは、それだけ手間暇も時間もかかっているため、価格が高額になります。お金がある人ならいいのです。しかし、普通は高額のため、一人ではとても購入できませんね。一度は口にしてみたいと思いませんか？高価な高級ワインを簡単に飲む方法があります。知り合いと大勢でお金を出し合って買えばいいのです。なんだ、そんなことか、と思うでしょうが、実践している人は少ないものです。大勢の知り合いと一緒にレストランで食事をすることがあるでしょう。例えば、1本が5万円もする高級ワインのボトルがあるとします。一人ではさすがに買えません。しかし、10人でお金を出し合えば、一人5000円です。一人が飲める量は限られますが、高級ワインを5000円で飲めるなら予算の都合がつくのではないでしょうか。何よりお金を出し合って飲む本当の目的は思い出の共有ができることです。高級ワインを仲間同士たちと一緒に味わえるのです。至福の時間を共有でき、忘れがたい思い出になるに違いありません。一人の財布では厳しくても大勢の財布から出し合えば簡単に手が届くはずです。高級ワインは大勢でお金を出し合って挑戦してみる。ワインの30の基本知識。その27。ワインの堅苦しい持ち方は自分が美味しくいただくためのマナー。ワインの持ち方は厳密に決まっています。あらゆる飲み物の中でワインほど注ぎ方、飲み方、持ち方が厳密に決まっている飲み物はありません。親指、人差し指、中指の3本でワイングラスの足を持つ。これが正式なワイングラスの持ち方です。薬指や小指は立てず自然に揃えるようにします。逆にしてはいけない持ち方もあります。グラスの部分に手をつけるような持ち方はしません。堅苦しいな。なぜワイングラスの持ち方までそんなに厳密に決まっているのか。実はこの持ち方には大切な二つの意味が込められています。理由1、ワインの味を損ねないため。ワインは大変繊細です。グラス持ち方だけで味が変わってしまいます。手の微妙なぬくもりが伝わって味が変化してしまうからです。できるだけワインに手のぬくもりが伝わらないよう足の部分を持つことになっています。理由2、ワインの美しい色を目で楽しむため。ワイングラスの足を持つことでワインの美しい色を目で楽しめます。目で楽しめ、ワインはより味わい深く感じられることでしょう。 ワインの堅苦しい持ち方は、自分が美味しくいただくためのマナーなのです。ワインの味を損ねないように、親指、人差し指、中指でワイングラスの足をつかむ。ワインの30の基本知識。その28。ワイナリーの見学ツアーに参加すると、ワインへの意識が向上する。もし、ワインに関心のある人がヨーロッパへ、海外旅行に行く機会があれば、ぜひとも、ワイナリーの見学ツアーがおすすめです。出来上がったワインを見ているだけでは、どのような、過程で作られているのか、わかりにくいものです。単に、ワインを飲むだけもいいのですが、実際にワイナリーを見学すれば、より、ワインの知識が深まります。広大に広がるブドウ畑。熟成するためにワインが入れられた樽、醸造設備、ブドウの栽培から醸造まで実際にスタッフの説明や使われる機材などを見ていると生産者の苦労や思いが伝わってきます。ワインに対峙する見方が変わるに違いありません。ワインを作る人たちの苦労を知ることで今まで以上にワインを美味しく飲めるようになります。また、ヨーロッパだけでなく、アメリカや日本でもワインの醸造所はたくさんあります。機会があれば、ぜひ参加してみましょう。ワイナリーの見学ツアーに参加する。ワインの30の基本知識。その29。プロに匹敵するワインのコルクの上手な開け方。ワインのコルクの抜き方ご紹介します。手順を紹介するほどのことでもないだろうと思うのですが、とんでもない。確かにワインオープナーを使えば素人でも適当な方法で開けられますが、そう単純ではありません。こぼさないようにしたり、ワインの風味を保ったりするために気をつけておきたいポイントがいくつかあります。1. ワインの服。コルクを抜くとき、まずは、ここから始めます。いきなり、コルクを抜きません。まず、キッチンペーパーなどを使って、ワインボトルの全体をきれいに拭きます。単に、ワインをきれいにするという目的だけではありません。コルクを抜くために力を入れたとき、ホコリなどがついていると、滑ったり、落としたりすることを防ぐ目的です。2. キャップシールを外す。キャップシールは手で直接剥がしてもいいですが、破いた跡が見苦しくエレガントではありません。そこでナイフを使ってキャップの周囲に一周ぐるりと切り目を入れます。すると美しくシールを剥ぐことができます。3. コルクの中心にスクリューの先端を差し込む。一番大切なポイントです。まず、コルクの中心にワインオープナーのスクリュー部分を差し込みます。垂直になるのが理想です。もし、斜めに入ってしまうと、コルクが抜きにくくなるからです。真ん中に差し込んだ後は、スクリューをくるくる回しながら、深く差し込んでいきます。注意したいのは、差し込む深さ、です。浅すぎると、コルクに力が入らないので、深く差し込もうとしますが、深く差し込みすぎるのはよくありません。スクリューがコルクを貫通してしまうと、コルクの木の粉がワインに落ちてしまうためです。4. コルクを抜く。しっかりスクリューがコルクに固定されれば、コルクをゆっくり引き上げます。うまく抜くコツはスクリューを回すよりボトルを回す方がうまく抜きやすくなります。5. ボトルの口の周りをきれいに拭く。忘れがちなのはコルクを抜いた後です。コルクを抜いた直後はコルクの破片などがボトルの口周りに付着しています。キッチンペーパーなどできれいに拭き取りましょう。上手なコルクの抜き方をマスターする。ワインの30の基本知識。その30。フランスのセカンドワインの意味とは。フランスのワインの中にはセカンドワインと呼ばれるものがあります。 ワインショップにおいてもセカンドワインを入手しましたという広告を見かけることがあります。セカンドワインがあるわけですから、当然ファーストワインも存在します。どのような違いがあるのでしょうか。ファーストワインはフランスのトップクラスのワイン、5大シャトーなどが代表です。いわば世界で認められたフランスの超高級ワインです。フランスの最も高いワイン基準をクリアしているワインです。一級格付けされているものがファーストワインです。伝統があり、高品質であり、世界的に認められています。それに対して、伝統や品質面において、ファーストほどのレベルに達しなかったワインをセカンドワインと呼びます。こう聞けば、セカンドワインに対して悪い印象を持つ人がいるのですが、劣化品というわけではありません。あくまで、ファーストレベルには届かない品質というだけです。例えて言えば、最終面接で落とされたワインということです。最終面接までは多くの基準をクリアしているわけですから、それなりの高品質があることは確かです。セカンドワインは高品質でありながら、手頃な値段のものが多く見られます。気軽にフランスワインを楽しみたい人にはおすすめなのです。セカンドワインに対する誤解を取り払う。ワインの30の基本知識。まとめ。その1。白ワイン、赤ワイン、ロゼワインの違いを理解する。その2。製法で分けた4つのワインの違いを理解する。その3。ワインの名前の付け方からワインのアピールポイントを把握する。その4。ブドウの種類、産地、製造法の絶妙な組み合わせを楽しむ。その後、ハウスワインの選び方からレストランの姿勢や考え方を感じ取る。その6。状況に応じてワインの冷やし方を選択する。その7。ワインの作り手のこだわりや情熱に感服する。その8。酔うためではなく、味わうためにワインを飲む。その9。実はワインは安いということに気づく。その10。スパークリング、ワインはこぼれないようゆっくり注ぐ。その11。ワイングラス3分の1を目安に注ぐ。その12。白ワイン用グラスと赤ワイン用グラスの形の意味に気づく。その13。ワインを保管するときは、乾燥、光、高温を避けるようにする。その14。外れ年のワインは美味しくない思い込みをやめる。その15。コルクは音を立てずに抜くようにする。その16。食後のデザートワインに、キクサワインを飲んでみる。その17。様々な料理に合うワインとして、ロゼの辛口スパークリングワインを選ぶ。その18。良いワインショップを見分ける。その19。コルクの上のカビを品質劣化品と誤解しないようにする。その20。数えきれないワインの種類から数多くの楽しみを見出す。その21。ワインの入門として、ブルゴーニュとボルドーの飲み比べから始める。その22。ソムリエのために、高級ワインを少し残しておく。その23。11月の第3木曜日は、ボジョレ・ヌーボーを楽しむ。その24。ワインの酸化防止剤に対する偏見を見直す。その25。AOC の記載があるワインを一度飲んでみる。その26。高級ワインは大勢でお金を出し合って挑戦してみる。その27。ワインの味を損ねないように親指、人差し指、中指でワイングラスの足をつかむ。その28。ワイナリーの見学ツアーに参加する。その29。 上手なコルクの抜き方をマスターする。その30、セカンドワインに対する誤解を取り払う。